読いたします。詩編第23編1節から6節まで。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、稲のために私を義の道に導かれます。たとえ死の鍵の谷を歩むことがあることがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。そこまでです。説教、バクチェフン先生、主と共に変化と成長の道へ、と題しまして説教をいただきます。
はい、皆さんこんばんは。こんな大人数の前で説教をしたことが初めてですね。それで今の気持ちはなんか圧倒されている、そんな気持ちが、はい。でもこの時間、聖霊様が皆さん一人一人を神様の恵みで圧倒してくださることを祈ります。一言祈ってから恵みを分かち合いたいと思います。愛する天皇と様、この時間を主の栄光のため用いてください。一人一人を主イエスキリストの愛と恵みを表す道具としてこの時間用いてください。神様、ここに御臨在して、この場が神様の光で満ち溢れますように、主よ、どうかこの場を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。今日私たちが読んで、まだ分かち合いたい詩編の御言葉は、クリスチャンだけではなく世の多くの人たちがよく知っている箇所だと思いますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという言葉から始まるこの詩編の御言葉は、私たちがよく知っているように、神様は私たちを恵みの中で、神様の力の中で、全てのクリスチャンを守ってくださる、その姿を素晴らしく表している御言葉だと思います。しかしその意味を、今日の詩編の御言葉の意味をもっと、私たちが今回持っているテーマのその内容とつながって、ちょっと考え、もうちょっと深く考えてみたいと思います。クリスチャンの成長はただ偉くなることではないですね。それは救いの過程だと思います。つまりイエス・キリストの関係だと思います。イエス・キリストの関係の問題、それが私たちの変化と成長だと思います。クリスチャンの変化はただ特に直している問題ではないですね。場所の変更ではないですね。イエス・キリストの中で神様に向かっているその姿を持って、そのため変化すること、そのため全てを諦めること、そのため動いていること、そのため働いていること、それが今日の詩編の御言葉が私たちに教えているクリスチャンの変化と成長の姿だと思いますね。今日の詩編の御言葉はただ私たちが表面的に読んで、わあ素晴らしい御言葉な、それで神様がどこにいても私たちを守ってくださる素晴らしい御言葉ですね、どんなことがあっても神様は全てをやってくれる、 それで私はもう全然何をしなくても安全だというそんなこと、それは誤解だと思いますね。クリスチャンはクリスチャンになることはただ横山先生が子供の話の中でおっしゃったように、なんか素晴らしくなることを意味することではないですね。走ることが上手になることを意味することではないと思います。どんな問題もないそんな状態を意味することではないと思いますね。旅ではただ問題がなくて全てがうまく進んで自分の状況がいつももう安全で、こんな告白ができたものではないと思います。でも旅ではその難しい状況、その辛い状況の中でも神様に向かっている、神様を求めている、その道を歩くことを諦めなかったと思います。何がこの旅での信仰、その信仰の中で神様に向かっている変化と成長を与えている姿であったか、今日の詩編の御言葉を通して一緒に分かち合いたいと思います。今日の詩編の御言葉の中で旅人が私たちに教えている変化と成長のため、神様に向かっている変化と成長のため持たなければならないまず一つのことは、希望しなさいということだと思います。希望しなさい、神様を希望しなさい。神様の約束、神様が約束したことを必ず私の人生の上に行ってくださることを希望しなさいということ、そのことが旅でを神様に向かっている変化と成長の道の中で諦めなかった理由だと思いますね。皆さん旅での人生はどうですか。今日のこの詩編の23編の御言葉を読むと、もう全てがうまく進んでいる人生のように見えますね。主が私の羊飼いだから私は 何の心配もない。主が私を素晴らしいところに導いてくれるから私は何の心配もない。敵の前でも何の心配もない。食べるものがなくても何の心配がない。そのことから旅出が告白しているこの詩編の告白ではないと思います、ね、私たちがよく知っているようにこの詩編の裏側にある旅での人生のバックグラウンドはもっともっと私たちが想像したことよりひどい人生でした。いつ殺されるか知らない状況、知らない道を歩いた人生ですね。食べるものがなくてホームレスみたいに人たちにいて食べ物を求めなければならなかったんですね。神様は約束しましたけれど長い時間その約束を待たなければならなかったんですね。今の状況、今日の詩編の御言葉の中でいっぱい素晴らしい御言葉が出てます。肯定的な素晴らしい御言葉が出てますけれど、またその他のところは本当に辛い人生を表している言葉も出ていますね。死の闇の谷を歩く、災いからの恐れ、敵の前、どんな状況ですか。現在のまだ前の、まだ将来もこんな状況がいつまで続けるかわからない状況を持っていますね。旅での人生は、皆さん新約聖書の中でこんな金持ちを私たちはよく知ってますね。お金をもういっぱい持ってて倉庫が足りないぐらい豊かな人生を持っていったんですね。旅ではそんな豊かな人生の中でこの詩編を告白したわけではないですね。辛い人生、苦しみの人生、 危ない人生の中でこの告白ができたんですね。その中で彼が持っていた心の状況は希望することです。神様を希望すること、神様の約束を希望することでした。その結果ですね、希望する結果ですね、旧約聖書のハバクク の御言葉を私たちはよく知っています。すべての自分の農場の中でブドウがなくても、牛がなくても、羊がなくても、彼は喜んでいる。なぜですか？彼の喜びの理由はそのものからではないです。神様を求める、神様を希望する、そこから自分の喜びが出ていることを分かったんですね。ダビデはその人生を生きたんですね。苦しみがあっても、辛い道を歩いても、いろんな問題があっても、彼が希望したことはものではなかったんですね。自分と共におられる、自分の力になる神様を求めたんです。羊飼いであった、幼い羊飼いであった旅出が、熊と戦って、獅子と戦って、それを通してゴリアデを勝った、そのことはただ偶然にある日起こった、そんな素晴らしいことではないです。毎日彼の心の中には、神様がいなければ、神様を求めなければ私は何もできないという、神様を希望する信仰の中で生きたから、彼はゴリアデを勝つことができたんですね。ゴリアデよりもっと大きい信仰の巨人になりました。この詩編の中ではいろんな神様との関係の言葉がいっぱいありますね。苦しみと痛み、恐れの中でも、結局彼が生きたかったところは豊かな宮殿ではないですね、神様の家でした。神様を求める、神様を持ちたい、神様で満ち溢れたい、神様が私の全てになりたい、そんな道を歩いたんですね。神様を希望する、そのことを諦めなかったんですね。皆さん、私たちの信仰の中で求めている変化と成長ということはどんなことですか？素晴らしい奇跡を求めていますか？明日になると素晴らしい人になることを求めていますか？成長は私たちの心の中にある神様だけが全てになる、神様だけを求めている、その希望という、その心を動かない、そのことから私たちは成長できて、私たちは変化できて、それで神様にもっと近づいていくことができますね。神様を希望する、その姿から私たちの信仰の全てが変わること、また成長すること、それができたと思いますね。何も起こらなくても、その中でも神様を希望すること、それを諦めてはいけないと思いますね。旅ではそれを私たちに教えています。私はあなたよりもっとひどい道を歩きました、それであなたもできるでしょう、ということを私たちに教えていますね。皆さん、誰かが人生の中で難しいことを持っていますか？何の進行も進んでいない、そんな人生を今持っていますか？希望しましょう。神様を希望しましょう。神様が私たちに答えを与えてくださることを確信します。もう一つ、今日の箇所を通して旅出が私たちに教えている、信仰の変化と成長のため私たちが守らなければならない心の姿はこれです。 勇気ある一歩を進みなさいということです。勇気ある一歩一歩を毎日進まなければならないということですね。信仰というものは、もちろん時間の問題ではないですね。時間が信仰の時間が長くなると素晴らしい信仰者になる、短い人はもう無視しても、そんな信仰を持っている、その意味ではないですね。でも私たちの信仰の変化と成長は毎日私たちが進んでいる一歩一歩の姿からできるものだと今日の箇所は私たちに教えていますね。最初の詩編の見事は、主は私の羊飼い、それで私は乏しいことがありません。主は 私を緑の牧場に導いて、私に全てを与えてくださる。どんな姿ですか？のんびりしているクリスチャンの姿じゃないですか？もう座って神様が与える全てのものを受けている状態ですね。でも旅ではそこで全てを終わる信仰ではない。神様が私に与えてくださるからもうこれで終わりではないですね。旅でが私たちに見せている成長のため私たちがしなければならないことは、もうそれからもう一歩進むことですね。積極的に何かを動いて自分の何かのため進むこと、緑の牧場から死の谷に入ってみることですね。それで敵の前に立つことですね。それで結局は神様の家の方に入ることです。何をしてもいい、こんな状況があっても、あんな状況があっても、神様はもう全てをやってくれるから私は心配しなくてもいい、安心ですという意味ではないです。旅でが私たちに信仰の成長と信仰の変化のため、あなたはもう一歩進まなければならないということを私たちに教えていますね。最初は主が自分の目の前に見えなかったら心配になる、何もできないものになったんでしたけれど、今はそれではない。死の闇の谷を歩いても大丈夫、敵の前に立ても大丈夫、主の姿が目の前に 見えなくても大丈夫、私はその中でも主の臨在を感じている、それが成長ですね。幼い時は神様が全てをやってくれないと心配になりますけれど、今は何を持っていなくても、どんな状況の中でも神様の臨在を感じている、それで勇気ある一歩を進むことができる、もっとひどいところに行くことができる。皆さん、世界の中で散らばっている多くの神様のしもべたち、宣教師たちはどんな力でそのところに行くことができたと思いますか？自分の力ですか？自分の知恵ですか？自分の勇気ですか？神様が与える、神様の臨在を感じている、そのことによって一歩一歩進むことができたんです。皆さん、ただ一回の祈り、一日一日私たちが捧げているただ一回の礼拝、ただ一回の交わり、それを無視してはいけないと思います。私たちが呼んでいる一つの言葉、それを無視してはいけないんですね。それが私たちを信仰の成長のため導いている、ただ一歩のため導いている力になることだと思います。その中で全然失敗がないわけではないですね。もちろん倒れている時もあると思います。 手も進みましょう。手も歩きましょう。手も元を入りましょう。そこに主の光が私たちを待っていることを確信します。旅手が教えている恵みはそれですね。信仰の成長のため私たちがしなければならないもう一つのことは、勇気ある一歩一歩を毎日進むことだと思います。もう一つだけ分かち合いたいと思います。神様の家を求める信仰を守りましょうということですね。クリスチャンの変化、クリスチャンの成長のまことの意味は、常に神様の臨在の中にいることを意味すると思いますね。今日の詩編の御言葉の6章の中で、私はいつまでも主の家に住まいましょうというその御言葉が出ていますね。結局旅人が目指している自分の信仰の最高のことは、神様の家にとどまることですね。神様の家に住んで毎瞬間神様の臨在を感じている、神様の光を感じている、その中で歩いている、その人生を求めていたんですね。それはただ自分の今のぶつかっている状況、今持っている状況、今のひどい状況、それが変わることではないですね。どんなところにいても、どんなひどい状況の中にいても、主が私のそばで臨在して私を守ってくださる、その心をいつも旅では感じて、その中に歩いたんですね。成長というものは何か、私たちの変更というものは何か、信仰の中で、それは毎瞬間毎日神様の臨在を感じて生きることだと思います。先ほど私たちが歌った賛美ですね。山川あれのもいおりや白でも主イエスを迎えて、いずこも主の国。皆さん、私たち今回テーマでクリスチャンの変化と成長、そのことを通して私たちは今回分かち合いますけれど、私たちの中ではいろんな意味の人生を持っていますね。いろんな目的の人生を生きていますね。それでまたいろんな苦しみを持っている人生ですね。でも旅人が今日詩編の23編を通して私たちに教えていることは、私もその苦しみの人生、痛みの人生を生きましたけれど、私が生きた人生はその苦しみのところが神様の家になることを私は求めた。私は痛みの人生を生きたんでしたけれど、暗闇の人生を生きたんでしたけれど、そこが神様の光がある神様の家になったという、その神様の、神様を求める、神様の家を求める信仰を私たちに教えています。皆さん、パウロが求めた人生はどんな人生ですか？自分の今まで持っている学問の素晴らしさ、偉さ、それを捨ててから彼が求めたものは何ですか？主イエス・キリストと共にいることです。イエス・キリストを得ることです。また自分の全ての人生がイエスのものになることを求めたんですね。ペトロの告白も同じです。主よ、 永遠の命の御言葉がここにいるのに私がどこに行きましょう。主イエスと共にいることを求めたんですね。行く道も知らなかったアブラハムが見せた価値、人生の価値、また今私たちが集まっているこの場で私たちが生きている人生の姿、それは何ですか？それはイエスを求めることですね。イエスだけが全てになることですね。イエスだけで満たされている人生を生きることです、ね、それがこのテーマの意味だと思いますね。変化と成長。皆さん、私たちがこの時間、私たちが求めなければならない、私たちの信仰の変化と信仰の、成長は何か素晴らしいものになって、素晴らしい偉い信仰を持って他の人がうわ褒めること、そのための姿ではないですね。主の中に深く根ざして、どんなことがあっても動かない、そのことを求める信仰、それが私たちがこのテーマを通して持ちたい信仰の姿だと思いますね。主の中で、主と共に歩んで、主の臨在の中でもっと深く主を知る、もっと深く主を経験する、もっと深く主を感じる。皆さん、私たちが毎日毎瞬間失わなければならない一つのもの、私たちの変化のため、私たちの成長のため諦めなければならない一つのことは、今日の詩編の御言葉ダビデが教えているように、神様だけを欲望するその信仰を守りなさいということだと思いますね。自分の全てを失っても、自分の全ての力を失っても、自分の全ての偉さを失っても、彼らが持ちたかったイエス、私たちも持ちましょう。それが私たちの信仰の中で変化と成長の目的で、まだ意味で、全てだと思います。皆さん、全てがうまく進まなくても、イエス・キリストと共に一歩を進みましょう。それが私たちをチェンジする、変化する、成長させる力だと思います。皆さん、もう一回この詩編の御言葉を考えてみましょう。旅ではどんな辛い人生を生きたかった。どんなひどい人生を彼は持っていたか、どんな恐ろしい状況の中で歩いたか、でもなぜこんな素晴らしい信仰の告白ができたか、私たちも旅でを見て神様を希望する、勇気ある一歩を進む、まだ神様の家にとどまる、そのことを望む、その信仰を通して、今回私たちの全ての信仰がイエスによって変わる、その奇跡が私たちの信仰の中で起こりますように、主イエスキリストの御名を通して祝福します。祈りましょう。愛する天のお父様、パウロはイエス・キリストが自分の全てでした。ペトロもイエス・キリストが自分の全てでした。信仰を持って私たちの先に生きた全ての信仰者たちも同じでした。イエス、 それだけが全ての目的で、全ての意味で、全ての価値でした。神様、今回の集いを通して、そのイエスをもう一度私たちの心の中に刻んでください。それでイエスが私たちの全てになる、イエスが私たちの全ての目的になる、イエスが私たちの全ての価値になる、その信仰の変化、成長が私たちの中に起こりますように、神様、一人一人を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。